今里さん、
はい、
どうもお久しぶりです。
久しぶりです。
まあ、ラジオ自体がお久しぶりなんですけども、
はい、
夏はね、いつも恒例で2ヶ月ぐらい休むっていうのが、遊んでるわけじゃないですからね。皆さんと違って忙しくて休むんです。
スケジュールがね、パッツンパッツンだったんでしょ、今年も。
まあそれはね、まあそんな平均的なサラリーマンに比べたら全然暇な方なんじゃないんですか。まあただ平均的なサラリーマンに稼いでるかもしれないですけど、いやいや、その期間に限ってはね、
うん、
まあ、年にしたら別に平均よりちょっと下ぐらいですよ。
書き入れ時ってやつですね。
はい、
はい、
そこはやっぱり突っ込んでいかないのが今里さんの特徴ですよね。わざと隙を見せて、話の隙を見せて、僕のなんかあんまり突っ込まれたくないところをわざと言ってるのに、
はい
はい、
ちなみにどんなことがあったんですか。
あ、でも全然そんな、皆さんと一緒ですよ、日常的に。平均的なサラリーマンと一緒です。まあ、テレビ出たりとか、テレビの取材したりとか、本書いたりとか。
いや、それは普通のサラリーマンやってないですね。
いやいや、そんなことないですよ。
そんなことあるよ。
イベント出たりとか。
へ
え、まあ、テレビっつってもあれですよ、地上波のテレビですけどね。あ、
地上波。
あ、いえいえ、そんな全然。
それはすごいじゃないですか。
いえいえ、やめてください。
昔なんかテレビ出てるって言ってね、うちのなんか部下の子とかが失礼なこと言ってね、なんか君に、へえ、テレビ何に出てるんですか、いや CS なんですけどねって言ったら、へえ、あ、 CS かみたいなこと言って、はい、絶対に許さないって言ってましたけど、
はい、
もうざまあ見さらせって感じじゃないですか。
まあ、あの時点では別に僕地上波出てるんですけど、ただその、うん、何のテレビの打ち合わせなのかって言われて、それが
たまたまね、
たまたま
CS だったっていう、ね、
だったっていうだけで、しかも、まあ、あなたもあなたは失礼なことを言わない方がいい立場なんですけど、それはもう別に緊急検証ってそんなにしょぼい番組じゃないですからね。
はい、
はい、東北新社制作で、
はい、ね、ファミリー劇場
でやってる、うん、
いや立派な番組ですよ、
はい、
それも
そして
これもあれもどれもそれもね、
はい、今井さんはどうなんですか、その点。
テレビですか。
闇営業はまだ盛んにやってるんじゃないですか。
闇営業、はい、してます、してます、
はい、
この間またあの怪談のシーハナの、あの要は第2シーズン、
あ、シーズン2に、
シーズン2に移行したあの収録に参加させていただきました。
シーズン2っていうのは、
うん、
ごめんなさい、僕の中でシーハナのシーズン1とシーズン2の境目って、狩野英孝さんが、
うん、
ああいうことになって復帰したところが僕の境目なんですけど、あ、そうじゃなかったんですね。
まあ、なんか
狩野英孝区分じゃないんですね。
違うみたいです、オフィシャルには。
あ、そうなんですよ。
オフィシャルには、
はい、
今回のアシスタントの2人が変わった ところでですね。
え、女子高生ですか。
え、女子高生は別に
ない。それはないですか。
ないないない、うん、
未成年。
いや違います、はい、関口あゆみさんと高田のぞみさんが卒業されまして、
はい、
はい、それであれですね、次八峰アンナさんって方と、
はい、
アサニャンさんって方が、
ごめんなさい、アサニャン、
アサニャンさん、
アサニャンさん
かな。
ニャンってだから沖縄出身でそういう名字だっていうわけじゃなくて、
はい、
あだ名ですよね。
そうですね、
あだ名っていう言い方もあれだな、
はい、
芸名ですね。
そうです、そうです、
はい、のもやっぱり女性お二人ですか。
女性お二人ですね、はい、八峰アンナさんって方は世界不思議発見でミステリーハンターをやってらっしゃる方ですね。
今ですか。
はいはいはい。
え、
結構人気のある、
それこそ地上波の一流タレントじゃないですか。
そうなりますね。
ずいぶん前の2人より出世してますね。
普通になんか舞台とかもたくさん出てらっしゃるみたい
な。そこはスルーするんですね。
え、
前の2人より格が上がってますね。
いや、そんなことないじゃないですか。関口あゆみさんも高田のぞみさんもものすごい。
そうやってやると、ね、今井さんの株も下がるからね。
え、何、
そこちゃんと言わないと。
いや、だからスルーするつもりなかったですよ。ちょっと順番に話をしてるんですよ。
いや、だからその
順番に話をして
るんです。そんなね、台本を読み上げるようなラジオじゃないんで。
パンパンと言ってこいよと。
100% フリートークですから。自分がこう言うと決めたら僕は何を言おうと淡々と決めたセリフを読むみたいなのやめてください
ね。わかりました、
はい、
まあでもそんなことないですよ。まあ、格がどうこうとかじゃないんですけど、まあ、またすごく魅力的な、
はい
はい、アシスタントの2人。
アサニャンは、アサニャンは、
アサニャンさんは、まあ、カリスマギャル DJ みたいな感じの人ですね。
なんかもうどっから見つけてくるんですかね。
まあ、スーパーインフルエンサーみたいな方ですね。
ああ、 まあ、よくわかんないけど、
だからインスタとかツイッターのフォロワーとかもうん万とかいるようなそういう感じの人です
よ。いやでもね最近ね確かに僕も仕事の打ち合わせとかしてると、うん、まあ、そういう人たちを絡めてみたいなことが確かに多いですね、
うんうん、ほうほう、
え、なんかタレントなんですかって聞くと、いやインフルエンサーですって、
はいはいはい、
前だったらちょっと前だったら多分地下アイドル
みたいな言い方とか
とかがその絡める相手としてね、うん、来たりして、でそのちょっと前だったら事務所のド新人とかだったんでしょうけど、うん、今なんか若い女の子この企画に絡めましょうってなるとなんかインフルエンサーっていうパターンがやっぱり実感として多くなってきてますね。
そうですね、まあ、仕事とかでも結構多いですよそういう話。
すいませんが業界っぽい話しちゃって、
いえいえいえ、
まあ、僕の日常なんで、うん、僕の日常を話すのはこのラジオなんで、僕の日常が変わってくるとちょっと業界っぽい話に移行してくるっていうのは自然な流れですよ。逆に嫌味じゃん、はいはい、嫌味じゃんそれを隠す方がね、
うんうんうん、分かった分かった、
はい、
うん、まあ、そんな感じのお二人が、はい、あのアシスタントになってましたよ。
浅いんだよツッコミが浅いからさなんかもう
君がね
消化不良、こっちが強く、うん、強くこうついてるのにすっごい月そっちの月が浅いから。
そうだね、
はい、
はい、分かりました、
はい、
はい、みたいな感じでしたよ、うん、それで収録してきた、
いいな、うん、じゃあミステリーハンターって結構僕、うん、まあ、ちっちゃい頃から性欲の対象だったんであ
の結構あの
あれなんか今画像見てますけど、
これ海の取材が結構多い方で、まあ、はい、あの お水着姿が結構多くてですね、
はいはい、
それでなんか人気あのあるみたいですよ。
脱ぐミステリーハンターってことですね。
まあそうなりますね。
いやなんか違うでしょ、ね、違うと思って言ってんだから本当にちょっとねのれんに腕押しじゃなくて なんかいいことわざねえかなってさっきから考えてるんですけど下手くそっていう言葉しか思い浮かばなくて、
はい
はい、
まあそういうわけではなくて、はい、普通に取材で水着になることが多いというだけだそうです。
じゃあちょっと僕も今度収録あるっぽいんで、
はい、ご一緒されるんじゃないですか。
事前にチェックしておきます、
はい、
ミステリーハンターのはい、海海を、
ね、
水着海を、
はい
はい、
あとは
アサニャンさん、
アサニャンさんですね、
うん、
あのエッグとかに出てらっしゃるわけですよ。
ああぽい
雑誌のね
エッグペ
ラブエッグとかね、
はい、
うん、まあギャルさんですね。
いや
ギャルさん
解像度がいきなり荒くなりましたね。
え
もうちょっと説明の仕方あるでしょ。
まあだからモデルだから、
はい、
職種としてはやっぱりモデルさんモデルタレントっていうことに区分されるんでしょうね。
でも大抵インフルエンサーの女の子ってモデル兼って感じだよね。
まあインフルエンサーっつってもねマイクロインフルエンサーとかめっちゃスーパーインフルエンサーとかいるけどこの方はもうスーパーインフルエンサーですね。
マイクロ全然ないその違いがよく分かんない。
マイクロインフルエンサーとかはフォロワーが1万とか2万程度の人ですよ。
フォロワーが1万2万がマイクロ、
はい、マイクロ、はい、まあ数十万とかになってくると、まあ、ある程度スーパーインフルエンサーになってくるじゃないですか。まあ数百万とかだと一番あれでしょうけどそこまでなかなかいないんでね数十万じゃないですか。
んだからいやそこ数十万いくと、
うん、
な何、
まあ、スーパーインフルエンサーっているんじゃないですかね、うんうん、
とはいえ、デビューが何若いでしょこの子。
いや相当若いんじゃないですか
っていうことは数年前でしょデビュー。
そうなのかなちょっとわからないです
けど。でエッグなんでしょ。
そうですね。
エッグといえばミリオン出版ですから。
あそうなんです
ね。そういう意味では僕の後輩ですよね。
何でも
後輩ですよ、
ね、何でも先輩後輩すんなよ。
いや僕先輩後輩すっごい気にするんで。
本当
っていうことはまあだいぶ失礼な態度出ても横柄な態度出ても許されるってことですよね。
あなたが横柄な態度を取るんですか。
じゃあ若い女の子だから横柄な態度を取ってるみたいなセクハラとかミートゥーみたいな話じゃなくて、うん、何でしょうミリオン出版ですからね。
そうなんですね。
あの体育会系ですから、
はい、
の後輩って言ったらもう PL 学園と一緒で先輩後輩のなんていうの獲得というか。
あでもあれじゃないですか
違いは明確にするべきだし、
まあまあまあ、
そういう文化ですから。
あれじゃないですかやっぱりこうギャルの方たちって結構上下関係とか結構厳しいんで、
う
ん、
そう、
ね、そうチーズみたいな、ね、そうそうそうだから全然上下関係びっしりしてくるんじゃない、うん、体育会系だと思うよ。
俺もミリオン出版出身だからさ、
うん
まあ、出身じゃないんだけどね、
うん、
ライターとして関わってるだけなんだけど、
はいはい、
まあじゃあどっちも
はい
楽しみですね。
そうですね、
はい
まあ、あの八峰さんはもう子供の頃から子役やってらっしゃるんで芸歴でいうと君より長いと思うけどね。
まあ、俺芸歴とか気にしないんで。
いやいやいや気にしろよ。
ミリオン出版歴とか
散々そういうこと言ってんじゃん。
階段歴とかだったら気にしますけど、
はいはい、芸歴とか気にしないんだ。
だってそれ言い出したら、うん、階段歴の先輩後輩はぐちゃぐちゃになりますよ、うん、それに芸歴っていう要素を足していくと。だって芸人さんで階段やってる人多いじゃないですか。
そうですね。
ただ僕は階段歴で後輩だと後輩扱いし心の中でしてますから、
うん、なるほどね、
はい。まあ、全然僕すっごい下手に出てますけどね、楽屋とか
ね。いつもね、
はい、その時のフラストレーションをこのラジオでぶつけるようにしてるんで、
はいはい、
だからこの前もあれですよ、ももクロちゃん出てきましたけどね、
はいはいはい、
今放映中というか、あの多分、ね、その何週かにわたってその僕たちが収録してきたコーナーをやるのかな、
うんうんうん、
まあ、よくわかんないんで。
感動の再会じゃないですか。
まあ、ちょっと話が早い。ももクロちゃんっていうのはももクロがやってる番組で、ももいろクローバー Z ですね、まあ、
うん、
深夜番組なんですけど、
はい、
それの高木れにさんの高木オカルトクラブっていうコーナーが年に1回ぐらいやって、オカルトに詳しい人たちが結構バーって集結してやると、
うん、
まあ、番組の特性上芸人さんが多かったですけどね、
はい、
あので、多分僕なんかこれ1回放送で終わりかと思ったら、ごめんなさい、ちゃんとチェックしてないんですけど、4週にわたって細かく放送していく感じみたいで、この前第1週目やって、そろそろ何曜日の番組か分かんないですけど第2週があってなんで、まだ半分いってないのかな、このラジオを放送する時点でも。なのでまだ全然僕も隅っこの方に映ってると思うんですけど、
はい
はい、でその楽屋でやっぱりいましたね、あのハニートラップの梅木さんとか、
うんうんうん、
はい、そうそう、光ごけの光よくもないのか、国沢さんとかね、うんうん、あの人なんか僕と同じぐらい、僕たちと同じぐらいの階段歴なんじゃないですか。
そういうこと
ですね、古いですよね、国沢さんは、
うんう
ん
う
ん、ちょっと向こうが1年ぐらい後ぐらいかな。
細っけえ
よ、多分、ね、僕多分一番、ね、あの階段歴に詳しい階段者と思います、うん、
はい、
日本一階段歴に詳しいですよ、
はい、そうですか、
はい、
え、じゃあ俺と君はなんかちょっと違いとかあるの？
ね、うん、僕のは長安に発表したのは多分数日早かったから、いや、もちろん高校の先輩ですよ、今井さんは、
はい、
高校の先輩としては認識してますけど、
はい、
階段としてはやっぱり後輩扱いは、
階段歴は俺の方が数日遅れみたいな。
それ結構吉本でもそうじゃないですか、
デビューが数日遅れ
とかだと1日でも遅れたらね、
はあ、そういうもんですか。
そういうもんですよ、だって1日でも遅れたら40歳の人は10歳の子役に敬語を使いますからね。
そうですか、
はい、
すいませんでした、なんか生意気な口聞いていつも。
構わんよ
構わんよって上からかよ。
まあで、あとね、意外な人物がいまして、
そう、
UFO 撮影家の村さん、
お、
村信行先生、
はいはい、
先生っていうか、
まあ、水木しげるさんの親戚と言われている。
そっちじゃないけどね、それはまあ、 あの結構マニアックな情報の方なんで。
あ、そうですか。
あの六甲山とかでよく UFO を撮影している、
はい、
で僕も昔取材しましたね。
そうですかね、それ
こそミリオン出版の雑誌で、
はい、
はい、で、まあ、超久しぶりの再会ですよ。
すごいじゃないですか。
だから震災前だもんな、取材したの。
そんな昔ですか。
9年か10年なんで、っていうことはもう本当10年近くぶりですよ。
うーん、
はい、やっぱりね、村さんさすがですよ、一切僕のことを覚えてなかったですね。まあそういうキャラですからね、
はい、
やっぱり水木しげるさん的なキャラを思い浮かべていただくと、やっぱり親戚なんで似てるんですけど。
なるほどね。
あのマイペースな方なんで。ただまあ、あのいろいろ説明したら思い出してくれて、で、まあ、今井さんに言っても分かんないでしょうけど、ミスターキャロさんにもその場で電話してくれたりしましたからね。
分かんない、
はい、まあ、その昔の放送から聞いてもらえれば、ミスターキャロさんもあのいてっていう話をしてるんで。
あ、すみません、聞いてなくて。
あのガモン先生が最も尊敬する芸能人です、
ね、うん、あ、そうなんですね、
はい
はい、すみませんでした、不勉強で、
はい、まあ、はい、そこはいいんです、
はい、で、
まあ、村さんなんかどうだっていいから。
お、失礼だろ。
ももクロちゃんたちが、
うんうん、
ね、
うん、
覚えてるかどうかじゃないですか。
そうっすね。
これまあ多分子さんじゃないリスナーは、は
みたいな、他なんだよね、
天下の桃色クローバーが
なんでお前のことをなっつって、
まあ、面識あると勘違いしてんだみたいな。
勘違いやろうこの野郎っつってね。
確かに乃木坂の西野七瀬ちゃんはお前のこと好きだけど。
そうなの。
あ、ごめん、七瀬はね、
うん、
七瀬は
下で呼ぶんだ、殺されるよお前、本当にやめた方がいい。
七瀬は俺のこと好きなんだけど、
うん、
まあ、まあ俺は別に、
まあ、普通みたいな、
うん、普通っていうか、まあ、
うん、
まあ、そこは、まあ、年が違うからね。
すいませんね、ファンの人たち、失礼な口聞いてね、吉田がね、刺されるよ本当に、うん、
リスナーのね、新規リスナーの感情としては、うん、いや確かに西野七瀬は吉田さんのこと好きですよって、
うん、
だけど桃色クローバーがって
なんで
キョトンとしてると思うんですけど、
はい、なぜですか。
それ今井さんの口から説明してください。僕が説明すると闇になるじゃないですか。
まあ、その昔ですね、スターダストピクチャーズっていうところがありまして、話遡るんですけど、
そういう。
そっからか
い。本当に第一歩から話してますね。
で、まあ、ちゃんと説明しますよ、はい、経緯を、はい。で、当時僕がスターダストに所属してたんですよ、
はい。
で、スターダストピクチャーズっていうのが立ち上がって、ホラー映画を撮りたいって、スターダストの社長が言うもんだから。
それはスターダストピクチャーズ第一作みたいな。
第一作みたいな。
すげえ、角川映画第一作みたいな。
そうそうそう。うん、で、ホラーに詳しいやついないのかっつったら今に言ってるのが詳しいらしいですよってなって。
今井さんなんでスターダストと関係あって
。バンドで所属してたんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、あ、知らなかったんだ。
いやいや、なんかソニーに、
ソニーにいた時もありましたけど、
ソニー、スターダストで今は
普通にインディーズでずっとやってますけど、インディーズでやらせていただいてます。
トウモロコシの会って。
あ、ごめんね、トウモロコシの会です。雑名役やらせていただいてます。
はい、はい。
そうで、ホラー企画立てようってことで、吉田、
落ちぶれ方がひどいですね。
いや、落ちぶれてねえよ別に。で、吉田さんにも声をかけさせていただいて、どうしようかね、はい、みたいな話、あ、じゃあさみたいな話でいろいろ話してる中で、
はい、
最初はあれですよ、僕らがこの時すげえハマってた鈴木太一監督、
はい、
鈴木太一監督に声かけをさせていただいて、で一緒に企画しようぜと。
そうですね、まあ、これも詳しくは過去放送回を聞いてほしいんです
けど、はい、まあ、端的に話しますね、
はい。
で、まあ、紆余曲折あって、鈴木太一監督はちょっと今回は違いますねみたいな感じで見送りになって、はい、じゃあ白石浩二監督だってなって、
はい、
白石浩二監督とかにご相談したら、あ、いいですよってなって、
はい、
企画トントントントンって進んでって、じゃあ今売り出し中の桃色クローバーって子たちがいるんで、スターダストに、誰それみたいな、
うちなんだそいつら。
そう、
え、そんなガキども、こっちはな、まあ、僕も途中から関わってるんで、
はい、
こっちは命かけて映画作ろうとしてんだよ、なんでそんなしょんべんくせえガキども入れるのかいけねえんだ、
まあ、当時は
と心の中では思いながら、え、ほいっすねって。
そう、週末ヒロイン桃色クローバーで、まあ、本当当時週末だけ、平日は学校に行き、週末だけアイドルをやってたんですよね、
う
ん、
だし地方の CD ショップとかを本当のもう言葉通りの土佐回りを
やってらっしゃったんですよ。
やってらっしゃった時期ですよね。
そうで、すごいフレッシュな子たちがいるよって、あ、じゃあその子たちを使って、じゃあフェイクドキュメンタリーなんだけど、本人たちには秘密で、
ネタバレじゃないかそれ
が。いや、ここがいいんじゃないですか、設定だから。で、ガチの心霊番組撮りますって手で、白石浩二監督がディレクターの手で入ってって、
うん、
まあ撮るモキュメンタリーなんですけども、
はい、
でそれにまあ出演したわけですよね、吉田裕樹が。
霊能者吉田強人、
いや
怪談師か、
怪談師吉田強人、
怖すぎにも出てますけどね、はい、吉田強人役で。
そうですね、
はい、
同じユニバースですね、あそこはね。
今井さんも出てるよね、
はい、
白目には。
白目に出てます。白目って映画なんですけどね、
はい、
それ、
はい、
順番がめちゃくちゃだ、はい、白目って映画がありまして、はい、ももクロの初めて出た映画なはずなんですけど、幕が上がるが多分
世間的には、
世間的には
デビュー作
と、デビュー作とされてますけど、うん、
本当のデビュー作だし主演だしね。
そう、主演だし、
別に橋役とかじゃないよね、
うん、初主演映画なんですよ白目は、
はい
は
い、
しかも天下の白石浩二監督ですよ、
はい、
ね、それなのになかなか知られてないし、幕が上がるでしょみたいなこと言われて、すごいもうプチンってきそうになっちゃいました僕。
平田織座よりも白石浩二だろうって、
そうい
う、
はい、
まあ、ですよね。
まあまあ、そうで、そこで共演したんですけども、うん、吉田があまりにも怖すぎて、本当多分失禁したんじゃないかなってぐらい、ももクロの当時6人ですよね、
はい、
がもうガチ泣きするっていう、吉田が登場するだけで、
まあ、2回登場するんですね。1回目はまあ、その今から行くっていう心霊スポットにまつわる怪談話を僕がして、でまあそれ自体でも怖がってたんですけど、挙句にゲロを吐くっていう、でゲロ吐いたからもう完全にドン引きしててっていうのがあって、じゃあもう嫌だけどそこ行きまして、ロケバスで心霊スポットに、廃校なんですけどね、廃墟の学校に行って、でじゃあ今から乗り込む前にちょっとお祓いとかしなきゃいけないですよねみたいなこと言ったら、チリーンチリーンって遠くから音がして、僕がなんか渡り廊下みたいなところを歩いてくると、でまた出たみたいな感じになって、もう一斉に蜘蛛の子を散らすように逃げ出しましたから、
ね、出ただけで ーって泣いてたもんね、本当ね、
う
ん、
もう走ってましたからね、で、はい、本当に泣き出してましたね。だから何度も言うように、ももクロにだけはこれフェイクドキュメンタリーってことを知らせてないんで、
そうですね、
彼女たちはまあ本当にそういうことが起きてると思ってるわけですよ。で、まあこれ言うとな、まあ、ちょっと本当に殺されかねないんですけどもね。まあその当時青色だったっけ、
早見あかりちゃん、
はい、うん、青色を担当していた
早見
あかりちゃんなんかはもう、あの人体格いいですから、
はい、
あの運動能力多分高いんでしょうから、
はい、
100メートル11秒ぐらいの速さで逃げまして、そのスピードでそのまま石ころが転がってる廃墟の学校の校庭でこけまして、
あららら、
足結構いい怪我しましたね。
ひどい、お前本当殺されるよ。
だからね、その後早見あかりさん脱退したじゃないですか、
はい、
ももいろクローバーを。
そうですね、
僕のせいもちょっとあるのかなっていう気は
まあ白目に関してはいろいろ噂されることも結構多いのでね、
白目の呪いみたいな。
そう、これはあのぜひちょっとあの今、はい、多分ネットフリックスとかフールで見れるよね。
まあありそうだね、
確かあったと思うんで見てください。
はい、
はい、でそれが多分撮られたのがすごく昔だよね、
それこそ10年前ぐらい、
ね、10年ぐらい前じゃないの多分、ね、だからそれ以来だったわけだよね、お会いするの。まあ舞台挨拶とかね、なんか打ち上げみたいなのあったんだろうけど、
だからそれは別に同じ期間ですから。
そうだね、うん、
いやでかつスタッフが、ももクロちゃんのテレビの話に戻るんですけども、
はいはい、
スタッフさんが、ダマにしておいたんですよ、多分台本とかにも僕の存在書かないで、
はいはいはいはい、
でスタジオで、
はい、
この人覚えてますかみたいなことに、
うん、
あそっか、このパートまだ未放送かもしれないのか、まあいっか、それぐらいね、
いいんじゃない別に、
うん、なんですけど、それは失敗に終わったんですよ。
というと
なぜかというと、まあ、普通にみんなスタジオに入る段階で、まあ、その時に、ゲスト勢とももクロ勢が楽屋違うけど、
うん、はい、
まあ、一緒になるわけじゃないですか、
はいはい、
もうその瞬間に、あ、吉田さんだってなりましたから。
そう、
やっぱ村さんとは違いますよ。
なるほどね。
それ別に人間性が違ってわけじゃなく
て、はいはいはい、
年齢が違うんで。
まあまあね。
あの
そうだね。
はい、
まあ、あとはやっぱ芸能界長いしね。ももクロもね、やっぱそこら辺も。
知ってるふりしたってこと？
いやいや、そうじゃなくて、やっぱり共演した人の顔や名前はちゃんと覚えるんでしょ、彼女たちは。すごい礼儀正しかったじゃないですか、だって。当時も。
うん、まあ俺は、まあ、芸能界のいろは教えてやるけどなみたいな立場でしたよね、その時はね、
うん、
まさかあそこまで差がつくと思わなかったんで、
そう
ですね、そこからわずか 1,2 年で。
そうですよ、
はい、とで、まあ覚えてました。
ああ吉田さんだっていうのは、はい、怖いじゃなくて懐かしいみたいな感じのポジティブな感じ。
半々ですね。
半々ですか、
はい、
あ吉田さんだみたいな、ちょっと下がるみたいな。
まあだけど、まあもう彼女たちも、
うん、
こう言ったらあれですけど、当時の何も分かってない、
うん、
青っちょろいね、もう中学生高校生ではないので。
そうですね、
別にそういうあの怖い思いをさせられたっていうのも、まあ、
いい思い出、
いい思い出というか、その笑いというか、
うん、
まあ、テンションは上がってましたね、とにかくね、はい、別にドン引きな感じじゃないですよさすがに、
まあ、発狂しそうなぐらい泣いてたと思うんですけど、レニさんはね、
はい、でもそれでさ、オカルト好きになったんじゃないの
かもね、開花したのかもね、それで。
俺がだから最初の男だったってことです
か。やめろよその言い方は。
最初の男の影響ってさ、一生残るらしいじゃないですか。
本当にやめなさい。
え、何がですか。
え、その言い方やめない。
え、なんでなんで、だってオカルト的にはね。
はい、
はい、
ちょっとね、
最初の男ってどこに、そんな不謹慎なワードが、最初の男ってどこが、
最初の男忘れられない、
うん、どこが、
それ Google で検索してみようか。じゃあ最初の男忘れられない、
別に小学校で習う言葉ぐらいでしか構成されてないと思うんですけど
これやだな、俺 Google に履歴残んの、やめとこうはい、で、
まあまあ、いえっていう話ですよ。
ああ、よかったね、覚えててくれて、
はいはい、
どうですか。
あ、すいません、なんかちょっと華々しい話ばっかしてるみたいで。
そうだね、ちょっと鼻につくね、
はい、まあ、今井さんも僕ほどじゃないですけど、
はい、
ちょっとリスナーにとってはなんか天井の話みたいな、
うん、
ね、ミステリーハンターと絡んだよとかね、
うん、
変わっちゃいましたね、このラジオもそれこそ10年前とかね、7、8年前なんかは なんでしょうね、どんな話題してたかな、うん、もうなんかスーパーでレジに並んでた人の態度が悪かったとか、そんなオープニングトークでしたよね。
そうだったね、うんうん、近所に変な家があってみたいなね、なんかあとこの新宿、裏新宿スタジオの裏が精肉工場でいつもハエがいっぱいいて臭い。
そうですね、うん、あのまあ第1裏新宿スタジオの時は裏っていうか隣が ね、
うん、
はい、ねそういう、あごめんなさい、今さすがにネットラジオでも言っちゃいけないようなワードを言いそうになったんですけど、
はいはい、うんうん、そうだね、そういう感じだったよね、
まあ、カム遺伝的なね、
そうだね、はい、はい、そんな感じだったね、
はい、
うん、まあでもよかったじゃないの、それに比べたらさ、最近本なんかもたくさん出しちゃってさ、
う
ん、
いやいやいや、ね、全然そんな、
今日もありがとう、これなんか、
はい、
ムーのやつ、
はい、
実は階段のこれこコア選手って言うの、強選手、
恐れかもしれないですね、僕も一切メールでしかそのやり取りしてないんで
読み方わかんないの自分で、
恐怖の恐が何なのか別にルビーも振ってくれてないんで、
これ30年以上にわたって続いてるコラムから、はい、コラムっていうかまあそのコーナーから取ってきたっつうんですけど、一体何話読んだんですか吉田君は。
うん、まあ、たくさん
たくさん、
はい、
相当読んだよね、
はい、読みました。
そこから何話取ったのこれ、
まあ、まあ別にその話よくないですか。
えなんで、
えだって別に面白く
ない。あ本当に、まあいいよ、
あいやその本面白いですよ、
うんうん、
でまあ、本あのラジオでそういうなんか
宣伝的な、
うん、
あ別に普通に興味あると思いますよ。でもみんな一番だってオカルトのラジオでしょこれだって、
うん、でも結構ね今回話すことパッツパッツなんです
よ。あ分かった分かった、じゃあ巻いていこう、うん、巻いていこう、どうぞ。
そんな本の話してる場合じゃないです
よ。はい、はい、分かりました。はい、
その印税のパーセンテージ僕低いですし、
やめろ、
返してくれたところで別に僕は
分かりました、もういいや、その話、はい、おしまい、
はい、
はい、どうぞ。
あとは何かな、あれですね、まあ昨日おとといか、まあ、それぐらいのタイミングで大学の後輩に会って、まあ、それも仕事の打ち合わせなんですけどね、で会ったんですけども、ショックな出来事がありまして。
何それ。
大学の後輩2人いて、
うん、
で多分どっちも会ったことはあると思うんですよ。
いい、
花見とかバーベキューとかにも来てたから、
はいはい、うん、
そのうちの1人がライムスター歌丸のラジオ番組に出たらしいですね。
へえ。それは悔しいの、
うん、悲しい。
悲しいの、
信じてたのに裏切られて
え、まあ、それ裏切りじゃなくね。
ただそいつ
は
このラジオのもう結構ヘビーリスターなんで、
はいはいはい、
僕と歌丸さん、まあ、今のアフターシックスジャンクションって番組との血で血を洗う構想は把握してるはずなんですよ、
うん、はい、
まあ、歌丸さんが僕と争ってる意識は多分1ミリもないと思いますけど、
一切ないでしょうね
一人相撲ってやつですけど、
本当そうだね
でも長年にわたる僕からの戦争があるわけじゃないですか。
そうですね、
あの、はい、
恨み晴らさで置くべきかと
っていう、
はい、
現場対戦みたいな脳内だけで起こってるような戦争が、
はい、やばいやばい本当に妄想の世界だね、はい、
あるわけじゃないですか、
はい、
その上でね、
その上で出ちゃうっていう
ね、
まあでもそれはも
う放送されてるんでいいと思うんですけど、
はい、
まあ、あの映画上映のなんかいろいろ活動とかやってるんで、
はいはいはい、そういうことですか、単館みたいなやつ。
だからそうですね、だから It Follows の人の、
あその前の作品とかを、
とかを、
はいはいはい、日本にで
上映したりとか、そういうインディーズであのいい映画を上映するみたいな活動を もしてる。
それは素晴らしい活動ですね。
そういうので
出るわそりゃ、
はい
はい、それは出るね、そういう人は、
まあ、ただそいつは全然喋れなかったし、
うん、
歌丸さんに振られもしなかったと話を。
へ、
3人そのインタビューみたいなことして、1人は字幕担当の女の子がいるらしいんですよ。
はいはい、
はい、もう歌丸さんはやっぱりその女の子にばっか振ってたみたいですね。
なるほど、なるほど、そうなんだ、
はい、
あ実際に聞いたらそうだったってこと。
そうです
ね、うんうん、
はい、僕の印象では、
印象だよね、
はい、
うん、
僕の印象ではそうでした。
で友達
は と思うんでこれから聞きます。
友達は、
ね、
友達は、
まあ、ほとんど喋れずに、
うん、
歌丸さんも振らずに、
はいはい、
まあ、っていうのはまあそれはでもほらラジオの作り方としてやっぱり結構可愛い子みたいなんで、
あ
そういう子に振った方が
盛り上がると、
はい、
まあね、
のね、歌丸さんが悪い嫌なやつっていうことではなく、
はいはいはい、まあ、構成上その方が よかろうと。
だから放送作家の人は嫌なやつなんじゃないですか。
やめなよそ
れ、ね、でも仕事の絡みも間接的にちょっと知り合いの知り合いみたいなのが、あの古川光さんね、
うん、
古川光さんとかと今間接的につながっちゃってる状態なんで、
はい、
ひょっこり会う可能性は前より高くなってる。だからあえて言いますけど、
僕の性格悪いらしいじゃないですか吉田さんって言われますよ。
聞いてないでしょ。それが傲慢なんですよ。
このラジオ聞いてると思う。違う違う違う違う、一番たちが悪いのは、聞いてくれてるんだったらまだいいけども、はい、また聞きでなんか悪口言ってましたよ、性格悪いって言ってましたよってとこだけが伝わるじゃないですか。
あ、でも確かに多分だけど、その間接的につながりがある人ね、僕の友達のが古川光さんと仕事してるらしいんだけど、その僕の友達はまた別の人ですよ、
はい、
今の話とは、
ええ、
まあ、このラジオ聞いてるっぽいんで、でそれを危機として言いそうなタイプではあります、
ね、うん、じゃあそうなるじゃん。いやいや、絶対そうなるじゃん。どうすんの。早く訂正しな。
そんな俺絶対訂正しないから。
訂正しな。
これが他の番組とかだったら訂正するけど、
うん、
長年にわたる僕の怨恨の連鎖怨恨の系譜があるんで、
はい、じゃあ訂正しないの。
古川光さんの指示でしょ。歌丸さん悪くないと思うよ、
うん、
あの可愛い女の子に話振ってみたいな、
うん、
ことだったんじゃないですか。
そうですか、
はい、で最終的にはその女の子で今あの単独ゲストで今度出てくださいよみたいな流れになっていったみたいですね、
うん、そうですか、
はい、
はい、分かりました。
やっぱりね、うん、まあその後輩もそうなんですけど、
うん、
バカにしてるんですよ文学部のこと。
なんで。
あの人法学部でしょ、
うん、
うちの大学のね法学部のやつってね文学部のことバカにしてるんですよ。
そうなの。その
前のラジオでも前の回でも言いましたよ。
え、歌丸さんがじゃバカにしてるの君のこと。
バカにしてるんでしょうね。
あれ、
あ、いや僕の後輩も、あ、僕のことももちろんバカにしてますし、
はいはい、自分の後輩のこと
も。吉田ってあれ文学部でしょって。でその後輩もそいつも文学部なんで、
はい、
バカにしたんでしょ。
そういうこと。
多分ねあのハンターハンターみたいにオーラが見えるんだと思いますよ、
うん、
文学部オーラが、あ、こいつ文学部だって、
うんうんうん、
なってバカにしてるんですよ。で僕実際、まあ、それは歌丸さんじゃないですけど法学部のやつに文学部なんかと一緒にしてほしくないって、
うん、
はっきり言われましたからね。
そうですか。
前回も言ってるんですけど。
そんな細かなこといいじゃないですか。そんないちいち恨みに持たなくって。
うちの奥さんの元彼にはっきり言われましたからね。
なんて。
文学部なんてもんと一緒にしてほしくないって。
いやだな、その奥さんの元彼っていうのがまたちょっときついっすね。なんか
ちょっと言い過ぎたんですけど、
はい、
まあ、昔のことなんで、
はいはい、
ちょっと情報がちょっとね、
そうだね、時系列がぐちゃぐちゃだし、
ね、だし記憶とかもね、
はい、
だからもうちょっと正確に言うと、
うん、
僕が直接言われたわけじゃなくて、
うん、
奥さんが高校生だった時に、
うん、あ、そういうことね、
に、
はい、
相当昔ですね。
しかも別に何も君関与してないっていうね。
いやいや、ちょっと聞いて聞いて、
はいはいはいはい、
時に、
はい、
その大学の法学部で通ってて弁護士目指してる女の友達知り合いがいて、その人がなんか多分お茶とか飲んでる時に一緒にしてほしくないって奥さんに言ったってことを、僕がそれから20年ぐらい経って結婚した後にそういうことを言ってた子がいたみたいなこと言ってて、
はい、
はい、でかつ、まあ、この微妙なことなんですけど、その法学部の女の子が一緒にしてほしくないって言ったのは、文学部じゃなくて、教育学部のことなんですけどね。
あ、そうなんだ。でさ、そんなさまつなことをさ、あの奥さんからそんな話があったんだよねって聞いたのも、きっとすごい昔の話なんだろうけど、うん、今も覚えて、こうやってさ、こうやって撮ってる時にさ、思い出して
しまう。まあ、でも全体としてはさ、ほら、ちょっと微妙なね、うん、学部とか僕は直接言われたか間接的だったかとかね、そういうさまつなことは間違ってる人も、全体としては法学部の歌丸さんは文学部出身の僕たちをバカにしてるっていうことになるじゃないですか。
まあそうはならないと思うけど、まあ分かった、話が先に進まなくなる
から。とにかく僕はこのラジオを通して、
うんうん、
ライムスター歌丸は、
うん、
法学部出身で、
うん、
文学部のやつをバカにしてるっていう、まあ、同じ大学なんですけどね同じ大学なんだけど、そのとある私立大学のっていうキャラクターを広めていきたいんですよ。
ああ、そうなんね、
はい、
でもそれってさ、 言われのないことを言われてるんだぜ、うん、歌丸さんは。お前にそうやってさ、歌丸ってそうだよねってなるじゃん。
君のならねえよ。誰がこの
噂を。少なくとも君のこれを聞いてる人は、まあまあ、あ、吉田がまた何か言ってると思うかもしれないけど、でも、変に尾ひれがついて伝わっちゃって、いつかお会いするときに、あ、僕、法学部だけど別にバカにしてないですよ、吉田さん、つって。言われるよ。
望むところだよ。
したら、いや、バカに絶対してますっていうの。
あ、そうです。あ、いや、いや、僕は尊敬してますよ。僕は尊敬してますけど、そちら側は。
尊敬してないんでしょって。めんどくせえやつだろ、お前は本当に。
それぐらい言ってもいいでしょ。偽物のラジオって言われてるんだから、こっちは。
偽物のラジオなんて誰も言ってません。本物のラジオに出演したって言っただけでしょ。
誰が。
光岡さんが。
だから関係ないんだけどね、歌丸さんも。
そう
だよ。でもそれは歌丸さんの番組ですからね。
まあそうだけどさ、
はい、うん、いや、とにかくね、だから、はい、いやいや、でもそうやってね、人をバカにしてると、バカにされた方がいつまでも覚えてるもんですよ。
バカにしてませんって。だから誰も。
でもまあ聞いてね、その話を聞いて、より僕の心の炎が燃え上がりましたね。
そうでしたか、
はい、
再燃しちゃったんですね。
とにかく絶望的な気持ちになり、何が何だか分かりませんでしたっていう感じですよ。
それなんかのパロディなの。
とにかく絶望的な気持ちになり、何が何だか分かりませんでした。分かんないですか。いや、調べちゃダメ。調べないです。いや、調べないです。
何それ。
調べても出てこないと思うし。え、分かんないの。
分かんない。何のニュース。
リスナー全員知ってますよ。
何ですか。
宮川紗英選手でしょ。
誰。
新体操で、
うん、
パワハラ問題で今一番。
あ、ぶん殴られてたやつか。
ぶん殴られてたやつかって言い方もおかしいけど。ぶん殴られて
たやつ。ぶん殴られてたやつな。ああ、そう。分かりました。ごめんなさい。うん、ちょっと、はい、時事ネタに
宮川選手の気持ち、本当よく分かる。
うん、そんなひどいことされてないでしょ君は。
私の鼻の横にあるほくろは一見取れそうですが、実際は取れません。
お前バカにしてんだろ。
バカにしてないですよ。まあ、今井さんに言っても何のこっちゃ分かってないと思いますけど、
うん、それは
まあ宮川選手で Google 画像を検索していただければ多分言いたいことは分かると思うんですけど、うん、
分かった。
いや、だから僕はだから嘘言ってないですよ、
うん、
私の鼻の横のほくろは一見取れそうですが、
うん、
実際は取れません、
うん、まあいいよ。この話はもういいよ。
いやいや、
うん、
いろいろ練習してきたんですから、
はい、あ、そうか、モノマネしたいのね。
あ、いやいや、そんなことないです、はい、僕の、
ちょっと覚えとくね、じゃあこれね、
感情っていうか、ね、僕の心情をほらやっぱりなんか説明しても伝わらないから、うん、
はい、
宮川選手のモノマネによって描写したいっていう、う
ん、そうですか、
はい、その方があのなんていうの、頭じゃなく心で分かってもらえると思うんですよね、
うんうん、
今井さんにもリスナーにも僕の悔しさっていうのが、
まあなんとなく分かったよ、
はい、
うん、OK、 それで、
あとはね、
うん、
もう一人の方の後輩ね、そいつとは別の、
はい、
に教えてもらったんですけれども、うん、ザ・ノンフィクションの内田裕也会の後編、
うんうん
うんうん、の真似をしたらどうですかという、
あ、アドバイスを受けた。
アドバイスを、はい、
どんな感じですか。
あ、まずその番組の説明は分かります。
あの分かりました。ドキュメンタリー番組ですね。
内田裕也会は見てました。
見てません。
前編僕見たんですよ。
それ1990何年とかなんですか。
いやいやいや、今年。
今年。
今年です。もうよいよいなんですよ、完全に内田裕也会
ですよね。
今完全にもう車椅子で、
毎年年末にライブをやってらっしゃるんですけども、
あの
大きなイベントですね、はいはいはい、去年はなんかちょっとあんまり歌えなかったみたいですね。
あ、
もう酸素を横でスースーしてたって、あの
完全に歌丸さん、あの歌丸さんってライムスターじゃない方の歌丸さん、
はい、みたいな感じだったらしいですよ、うん、そこの場にいた人に話聞いたら、で、
いや、それが、
うん、
僕ね、第前編後編にあたって、
うん、
前編ってね、正直あんま面白くないんですよ。
ほうほう。
ネットの評判も悪かったしね。清野徹さんもこんなのが見たいわけじゃないって
言ってらしたんだ、
はいはい、もっとアパートでカップラーメンとか吸ってるやつが見たいんだ。確かにそんな感じで、ただね、それで後編切っちゃったんですけど、で僕の後輩は後編しか見てないらしいんですよ、
うん、
だから初め話が合わなくて、
なるほど、ね、
あれ面白かったの、いや面白くないよ、面白かったですよみたいな、
何の話をしてるか分かんなかった、
ね、なかった、何の話をしてるか分かんないことはないけど、はい、面白いか面白くないかかみ合わなくて、
ということですね、
どうもやつが見たのは後編だったと、
うんうん、
でそれはまあちょっと そいつもずっと真似してるらしい、それ見てからは。
そうなんだ、
しゃべいな、しゃべいな、
しゃべ、寒いって言ってんの、
それは蔡陽一が監督してるんですよね、そのドキュメンタリーを、
はいはいはい
はい、蔡陽一が車椅子を押して、うん、昔のジャズ喫茶、コンペだったっけな、
はいはい、
コペン、
はい、
コペンってジャズ喫茶がどこのビルだったかを探してる時、
うんうん、
しゃべいな、しゃべいな、しゃべいな、いやさんこの辺ですか、これ蔡陽一ね、
うん、
でも全然ないですみたいな AD みたいなねのが言ってて、いやでもここだよ、いやここだ、ここだよ、
いやでも調べた限りだと地図だとこの辺になってるんですよね、
蔡陽一の真似結構難しいんですよ、
はい、わかりました、
結構蔡陽一イケメンボイスなんで、はい、いい声してんだけど、はい、ちょっとデブ声なんです、
なるほど、ね、
太ってるから、
うん、まあ、
って言ったら結局やっぱり内田裕也の
勘違い
どころか内田裕也の記憶の方があったんですよ、
ほうほう、
でまた AD みたいなのが来て、あ違いますね、あの こっちがあの昔の地図だとコペンビルで、こっちがニューコペンビルで、多分ニューコペンビルと勘違いしたのね、蔡陽一側
は、はいはいはい、
こっちなんで、ほらそうだろ、ゆうやさん会ってたんだよ、
ひでえ、
ゆうやさんが正しいんだよすいませんみたいな感じになってるのがまずあったりして、
面白そうだね、ちょっと見てみたいな、
ただそれね前編の最後なんですよ、
あそうなんですか、
そうです、
はいはい、
はい、で、まあ、後編はどっちかっていうと、まあ、でも後編の方がやっぱりバリバリ確かに夕やぶしですね、
聞いてるので
、キキキリンがやっぱりあの、まあ、前編も出てるんだけど、後編だとあの有名な事件あるじゃないですか、
うん、
内田裕也が夜中酔っ払って鉄パイプ持ってあの家族を襲撃したっていう自分の家族ですよ、
はい、
で本木雅弘もっくんが、
うん、
生まれて初めてあのちょっとそれ止めたり抵抗して、
うん、
やめてくださいみたいな感じでちょっとこづいたら、親に手を挙げると何事だって
気が狂ってる
な、なんかあの人はそういう時だけ倫理観があるというか、
倫理観もクソもねえよ
これキリキリね、
うん、分かる分かる見てるんだ
確かに面白かったです、
はい、
あれ、
このコーナー何のコーナーなんだっけ、
うん、あとはねやっぱあれですね、めっちゃ面白かった、その頃はねまだ遊郭があったんですよ、
ほう面白そう、
大阪時代のジャズ喫茶でなんかやってた、すっごい若い頃ね、だから、
うんうん、
もう下手したら10代とかの頃の思い出語ってて、でまあで遊郭のお姉さんたちにちょっと気に入られてて、
うん、
でこっちもなんかまあ悪く思わないからわざわざそうスクーターでね、スクーターで行ったりしてたらしくてね、
うんうんうんうん、
でそこでなんかあらあらってね、ゆうやちゃんみたいなこと言われて、でかわいいねとか言われてて、でとか言って挨拶したら、そのままスクーターで遊郭に突っ込んだっていう話がね、
うん、あるんですね、面白いじゃないですか、うん、
それでね うまくはないんだ、ちょ
っとイカさんみたいになってきたね
一緒でしょ、だって一緒だから、イカさんと一緒で、
あの頭の周波数はちょっと近いも
ん、うまくはないんだけどケーンケーンスクーター、
イカさんみたいな
まだちょっと可愛いから、まあ、可愛いジャニーズっぽくはないんだけどね、もっとのろいんですよ喋り方は、ね、
なるほどね、
まあ、不良っぽくてね、
その音
変な絵付き方ですね、
ああ絵づく、
絵づくんですよ、
やばいね、もう歌えないね、
お姉さん方、あらなんとかで、
やめもうやめぞ
さら聞きたくてさ、でこれが大笑いんだから、ブラーン
やべえ超面白い
多分ブーンっていうのはスクーター乗ってる音をやってると
思うんですよね、そこは分かりますけど、
その声が聞こえたもんだから、ツッカーツッカーふかしたら滑ってね、そのまま遊郭突っ込んじゃった、
面白い人だねやっぱり、
ロケンロー
っていうの最後はちゃんと
言わないですよ、
言わないんだろうね、もう
ちょっとまあ練習中なんで、これまだ
練習中
2日前に教えてもらって慌てて見てるんで。
わかりました。
鉄パイプ持ってったのよ私は。
キキキリン、
キキキリンの方でした、はいはい、鉄パイプ持ってったのは、はいはい、これ重大な歴史なんで、は
い
は
い、浮気したからぶん殴って殺してやろうと思ったんでしょ多分。
そっちの方が、いや深夜にでもめちゃめちゃ酔っ払って、うん、すごい迷惑かけたんだよね家族に。
どっちもどっちだよね本当ね。
で、それで、家族に危害を加えようとしたから、うん、家に危害を加えようとしたから、うん、鉄パイプ持ってったんでしょ、はいはいはい、キッキリンが、
うんうん、
鉄パイプ持ってったのよ私ってロンパリの目でね、
うん、
言って、うんじゃなくてい
やちょっと思い浮かんじゃってさそのキッキリンさんの顔が想像して笑っちゃう、うんうん、なかなかのファミリーだよねあの人たちね。
まあもっくんが一番まともっていうのもまたね。
いや本当にね、もっくんかっこいいな。
え、それないんですか最近。
何、
え、気になるニュースとかないんですか。
ニュースか、いやあんまりニュースそんなに気にならないな
宮川選手のことを知らないっていう。
いやいや、なんとなく知ってるよ、なんとなく知ってるぐらい。
でも俺のモノマネで分かんなかったわけでしょ。
分かんなかった。
まあ、ということはテレビを見てないってこと
ですか。テレビは一切見てないね、うん、もう LINE ニュースかヤフーのヤフトピしか見てないね。
わ、うん、かりました、
はい、
そういう人にモノマネした僕がバカでした、う
ん、間違ってるよそもそもが、わ、うん、かんないもんだって。
まあわかんないならわかんないなりに黙るとかじゃなくてえ、何それ何それ、
え、何それどういうことって、え、時事ネタみたいな。そう、なんか聞いたじゃん、何それって、
うん、まあいいですいいです、はい、はい、僕が悪かったです。
間違ってました、
はい、
はい、
まあ、ただこれだったら分かるかな今井さん。
何、
土屋レオは分かりますよね。
土屋レオ、
ラグフェアのボーカル。
分かんないな。
うっと、だって音楽関係でしょ。
いや、そのグループ名は聞いたことあるけど、
はい、
ちょっと分かんないな。
まあ、これも歌丸さんと同じ大学の。
ああそうなんですね。
だからゴスペラーズとかと同じサークルなんじゃないかな。
そうなんですね、
アカペラサークルですね。ラグフェアもそういう感じなのかな、
はいはい、
いやいや、何が言いたいかというと、この前、まあ、ごめんなさいねこういう話ばっかりで、あの TM レボリューションの番組出まして。
ああそうだったね、そういえば、
はい、
う
ん、MC が土屋さんなんですよ。
あ、そうなんですね。
土屋レオさんで、
はいはい、
あの人の安定感すごいよね。
あ、 MC 回しの、
回しの、
へえ。
だってもともと別にミュージシャンなんだよ。
確かに、
ね、まあ、今でもミュージシャンだし、うんうん、やっぱりな、ラジオとかもやってますかね、帯番組。
まあ、でもミュージシャンって尺とか、はあ、あの構成とかに関してはやっぱり音楽やってるから得意なんですよ、
はいはいはい、
あのそれは知り合いのミュージシャンとか見ててもそうですけど、あとはその空気感をちゃんと作るってことと、うん、でそれをなんか取りまとめて全、なんかバンマスとかなんじゃないですかその人多分、
まあ、リーダーですね。
ですよね、だからだと思いますよ、う
ん、いやだからとにかくね、うん、土屋レオさんと例えばあとなんかあの三四郎の間修司、はい、芸人ですよ、
はいはい、
とかだってそういう芸人だから、まあ、まあ芸人はねミュージシャンよりはもうちょっと MC 的だけど、なんか生まれついての安定感がある感じですよ。
なるほど。
だからもう三四郎の間とかもそういうふうによく言われてますけど、土屋レオの安定感
半端ないと。
半端ないですね。
おお、それは普通に出演しててもなんかいいですね、楽しい。そうですね。だから、
いやだからっていうか、あの正直言うと、
はい、
俺そういう MC タレントだと思ったんですよ。
うーん、
その土屋レオのレオナルドっていう帯番組の存在してたんで、だけど番組、まあ、共演するにあたって
調べたら
ウィキペディアで調べるじゃないですか。吉田豪さんもウィキペディアで調べるぐらいしないのが最大のミスですねって言ったりするぐらいですから、はい、あのこの話は後でします。
お願いします。
はい、
はい、
あので、そこで、あ、ラグフェアのボーカルだったんだっていうことを
気づいて、
うん、はい、ということでお送りします、土屋レオレオナルド、うん、これ結構似てるんですよ、
はい、
まあ今にさん土屋レオは知ってるかなと思って、
知らなかった、ごめんね、
用意してきたんですけど、
あ、俺のために、
はい、
はい、すいませんでした、不発に終わり。
あのだからそうですね、
ええ
一番モノマネやってて悲しいパターンですよね。
そうだね、伝わらないっていうね、そもそも知らないっていうね、う、
知ってて似てないって言われる方が100倍増しですよね。
まあそうですよね、何もこう会話が成立しなくなっちゃうからね
菅さんの会でやればよかったな、でもずっと貯めてたんで、うん、やりたかったんですよ、
うんうんうん、
土屋レオレオナルドっていうのね、
うん、
でも本当にあの二人今ね、相田さんと土屋さんっていうのは生まれ持ってるね、
うん、
安定感があるから、そこがびっくりしましたね。
やっぱ勉強になりましたか。
勉強、まあ、僕は別に MC を目指してるわけでは一切ないので、
はいはい、まあでも語る人としてね、
はい、
やっぱり勉強になるわけですね、大先輩たち
の、
ね、
はい、まあ、他にいろいろネタを用意してきたんですけど、
ええ、
結構あと 2,3 個土屋レオネタを用意してきたんですけど、
もういいです、
この空気だとちょっとやれないですね、
はい、もういいですね。で、吉田豪さんの話は、
吉田豪さんの話は、
うん、
あれ今井さん知ってるね、さすがに。
わかるわかる。で、何、インタビュアーが、はい、なんか吉田豪さんのこと全く調べないでインタビューとかかましてみたいな、そんな話。
あ、まさかの知らないんだ、
うん、
知らない。今めちゃめちゃ話題になってるのに、だから違いますよ。だから極楽とんぼのアベマ TV の番組で、だからなんか10年ぶりに加藤浩次と土屋、はい、あ、ちっちゃいじゃない、
吉田豪が
違うよ、極楽とんぼだってんじゃん、
あの山本がね、
山本圭一が、
はいはい、
まあ、極楽とんぼが、うん、の番組が10年ぶりにっていうね、うん、いろいろあったけど、
うん、
っていうので、
うん、
で酔っ払って
、あれでしょ、炎上したやつだろ、
そうそう、
ババアみたいな感じで言ってた、暴言吐いて炎上したやつな、わかるわかるよ、うん、ほいで、
でそれで吉田豪さんが、
うん、
まあ、あ、ごめんなさい、順序が逆だな、まあ仮面をつけた、あれなんだっけ、なんかの評論
家、多分結婚とかに関しての話とかをやったら、うん、てめえはなんだっけ、もう死ねえみたいな感じですげえ暴言吐いたんでね、その出演してくれた一般の方に対してね、
もちろん性のおもちゃみたいな、大人のおもちゃ評論家みたいな感じじゃなかったっけ。
ああ、そんな立ち位置だったんだ、
うん、でなんか、まあ、ちょっと顔バレするとまずいから仮面とかをつけてたんだけど、
うんうん、
仮面取れよお前、あっ、くそ、ごめん、あ、これ練習しとけばよかったな、
ね、
今とっさに出た話題だから、
加藤浩次
だったら仮面取れよお前、ダメだな、もうちょっと低いですよね、
うん、なんかもうちょっと
仮面取れよ、仮面取れよお前、
もうちょっと高い感じ、
仮面
食ってるおはようみたいな、
今チューニングしなくて、
チューニングしなくて、はい、わかりました。
しかもこれ原口あきまさがめちゃめちゃやってますからね加藤浩次の真似は。だからスッキリだよね、スッキリで面白かったのが原口あきまさが、
はい、
なんだっけな、あれだ、誰かの真似をして、でそれに加藤浩次がツッコミを入れるっていうのを原口あきまさが一人やってましたから、
面白い、
その場に加藤いるのに、
すげえな、
あれは面白かったですね、
芸達者ですね。
だそういう意味で俺も階段なんかやってる場合じゃねえなって、やっぱり心振り立たされましたね。
そうだね、すまじいマルチのあれ
で、ね、モノマネを精進しないとなって、
あれモノマネもいいよ。でどうだった
それで、うん、その桃子さんでしたよね、確かその人が、そういうことを説明されてなくて、まあ、突然ね、そういう酔っ払って暴力的な言動で、
うん、まあ、人権を侵害されたと
という感じのことを言って、まあ、結構炎上したと、
番組も謝罪してね、
そうですね、
ええ、
はい、で吉田豪さんがそれに対して、ちゃんと調べなかったの、事前に調べなかったのが最大のミスだっていうことを言ったんですよね。
あ、その出演された桃子さんが番組のことをってことですね。
そうです、そうです、
まあ、素人だからな、分かんないよね、そういうのでも。
でその後も結構多少やり取りがあったり、今それこそタブロー、まあ、僕も書かせてもらってるところですけど、にもうちょっと詳しく自分の説明を書いたりしてますけど、ただ吉田豪さんにしたら珍しくやっちゃったなって感じですよね、
うん、
まあ、もちろ ん, なんか言いたいことはいろいろその文章とかね、詳しく書いてあっても分かって、それ自体はそんな全然暴論ではないんですけど、
まあね、
ただ第一声がツイッターの事前に調べなかったのが最大のミスだみたいな書き方を、正直言ってなんかね、それを取り繕ってるというか、それがまずあって、でそれをなんとか軌道修正というか、
はいはいはい、そういう意味じゃなくて
みた
いな、
とかそうそうそう、
はいはい、
あれはねちょっととりあえず言い方はまずかったから、言い方がまずかったですって謝罪すべき、すればよかったなって、吉田豪さんにしては一番そういうことを、
リテラシーね、ツイッターリテラシー絶対高いのにね。
でもやっぱりプロレス的なことじゃないですか、だからそれに関しての思い入れがあるんでしょ、
ね、
つまりそういう酔っ払ってるっていうのも、別に本当に酔っ払って本当に暴言を吐きたくて吐いてるわけじゃないっていう、番組側とか加藤浩次側の 代弁をしたかったのが強くてことだと思うんですよ ね。
でもその話題はツイッターには向いてなかったな、なんか。
そうですね。
そう、
あと書き方もね、やっぱり、ね、僕もちょっとギョッとしましたからね。
はいはいはい、おーみたいな。
吉田豪こんな言い方するんだみたいな。うん、
なんだろう、酔っ払ってたんじゃないの。
そうかもしれないですね。
酔っ払ってツイートしたんじゃないの。
でもそれも一番そういうミスをしなさそうな人、
うんうん、
てかしない人じゃないですか。
そうだね。
ね、このカルチャー界隈において
イエス
と珍しいなと思ったし、あとそのちょっとそれから離れて、
うん、
て論旨がずれてる、違うことを言いますけど、多分ね本当に説明不足だったと思うんですよ。
そういうことね、
桃子さんに対しては、ね、でそれは多分マッコイ斉藤だから、
うん、
ディレクターが、うん、それこそそういうのをあまりなんていうの、これはもう本当プロレスなんで、本当酔っ払ってるんです、酔っ払ってるふりなんで、結構
ひどいこと
言いますよとかはわざとそこまで説明してないと思う、
うん、
なんかあの人桃子さんの説明の仕方だと酔っ払ってはいます、酒を飲んではいますけど、うん、全然酔っ払ってはいないとか、うん、その一流タレントなんでそこら辺はちゃんとできますみたいな説明の仕方だと、
うん、
でも普通さ、そういう説明の仕方じゃなくて、
うん、
すっごい暴言とか吐いたり、するんだけど、それはもう本気言ってるわけじゃないんで、うん、なんかいなしてくださいみたいな言い方すればいいのに、うん、でも多分それはマッコイ斉藤はやりたくなかったんです、そういうこと、
まあね、
本気の素の生の反応を引き出したかったの。
まあ、攻めてるからね今ね、あのアベマは本当にね、
うん、だからで昔やってたようなことをやりたいっていう反動が芸人側にも、うん、極楽とんぼ側にもマッコイ斉藤側にもあるわけじゃん、で、うん、マッコイ斉藤はまさにそういう人だね、
うん、
ドキュメンタリックな、あの昔の AV とかそれこそバッキー問題とかあったけど、
はいはいはい、
そういうことをやりたい人だろうから、
うん、まあ、
だから怯えるなら怯えるでその素の反応を引き出したくてやったっていう、そういう自分の作家的テーマを優先したんだと思う、
うん、まあでもそれはそれでなんて言えばいいかな、やりたいことはわかるけどね、なんか結局今ネットの中でのそういう話題ってさ、めちゃくちゃなんか受け手側がリテラシーないから勝手に炎上していくんだよね、なんかね。
わ、そっち側ですか、吉田豪側ですか。
ああそうじゃなくて、いやだから言い方気をつけた方がいいよって思ってる、だからリテラシーがないからこそ。
あ、俺が今このテーマに入ってまた別のテーマにいきなり戻ったわけ。
あ、いやでも同じ話だと思うん
だけど。いや違います、そのテーマとは別だって俺最初に言ってるじゃないですか、うん、だからそれは説明が足りなかったのは多分本当で、
でちゃんと訂正すべきだよね。
しかもそれうっかり説明を不足にしたわけじゃなくて、
はい、
あえてやったんだと思うよ。
そうだね、
あえて説明不足に
だから批判されて軌道修正してたの ね、 ね、
軌道修正はしてない、謝罪はして、で配信は停止したっていう、
あ、番組側がね、
別に番組やってる途中で軌道修正はしてないよ。
知ってる知ってる、それ、うん、吉田豪さんの話俺が言ったの。
だからなんでそっちのちょっとこれ俺悪くない、
まだまだ
今井さんちょっと話がちぐはぐです、
うん、番組がそうしたよね、うん、結局配信停止したよね、それでね、
うん、だからそう今言ったじゃん、ね、大丈夫、酔っ払ってないですか、それこそ。
酔っ払ってない、酔っ払ってない、大
丈夫。なんか話が、簡単な話が噛み合ってないんですけど。
すいません、すいません。ちょっと今、調べ物してた。
うん、なんで調べ物して
るんですか。いや、なんか、似たような話あったなと思って、うん、月曜から夜更かしってあるじゃんか。
はい、
あれでさ、結構、新宿のメンヘラ界隈の、クラスターの人たちの、なんか、ツイッターバーって見せたら、はい、月曜から夜更かしで、なんか、ハロウィン特集の時に、取材された子がいて、その子がものすごい番組批判してたの。
うんうん、あ、それはツイッターとかでってこと？
ツイッターで、
うん、
要はハロウィンの時にガチでいるじゃん、超なんかものすごい、はい、それこそトリックアトリートの館長さんみたいなさ、はい、ものすごいちゃんとやる人、
はい、
でそれでやったらなんか、普段なんかやばい人なんですかみたいな、なんか鼻からこの取材側がものすごいバカにし腐った感じで来て、
はいはい、
で発言のすごい真面目なところは全部カットで、
はい、
でもうただのやばい人みたいな扱いにしかテレビで紹介されなかったことに対して、
うんうん、
全然聞いてた趣旨と違うっつってめっちゃキレたのを見て、うん、ちょっと似た話だなと思って。
てかまあそれはもう正直言ってそれいうそういうレベルのことはそれこそ昔からずっとあって今でもあって、ただそれがツイッターとか SNS 個人が情報を拡散できる発信できる時代だから明るみになっているだけですよね。
そうですね、
うん
うん、
まあ、ちょっと違うんだよな、 話のテーマとしてはな、は
い、
う
ん、すいません、
マッコイ斉藤さんその中でも特殊な方ですから、うん、あと加藤浩次とかも、
うんうんうんうん、
でそれがなんか事前の説明をしてなかったのはわざとだろうなっていう話と、
うん、
それとちょっと
違うね、
違うんだよな、
わかりましたわかりました、すいませんね、かゆい感じですね、
かゆい感じです、
かゆい感じですね、はいはい、
靴の靴を通して足をかいてる、
ね、はい、はい、そんなことがありましたね、
そうですね、はい、なので僕も吉田剛さんの教えを受けてウィキペディアでちゃんと調べようかなって思いました、
そういうことですね、
はい、ただ調べなくてもいいですけどね、
ええ、
調べることは義務ではないんで、
はい、
またちょっとやっぱりほら歌丸一派だから吉田剛さんも、
はい、
ちょっとだからいやいや 99% はあもうこんなことやらなきゃいいのになって心配ですよ、
はい、
1% はあついに吉田剛もこういうミスしたな心配だなっていう感じですね、
なるほどね、なんかちょっと一物ある感じ
だ、ね、全然全然、うん、本当尊敬してますから、
本当ですか、
同じだって親戚でしょどうせ吉田なんだから、まあね、広い意味では
そうですね、
身内なんで、
はい、確かに、うん、
どう収束していくのかなって気がしますけど、まだちょっと叩かれてますね、
まだくすぶってる感じですか、
うん、しかもだからその吉田剛さんに対してね、
ええ、
罵詈雑言とかそういう感じじゃなくて、しかも、うん、そういう戦い方は完全にあの人はスルーして終わりでしょうけど、
うん、
冷静な反論とかがまだ結構、いやそれはあなた間違ってますよ、これこれこういうことでみたいな、
うん、
吉田剛さん の活動はすごく、お仕事はすごく好きなんで、
はいはいはい、
他は全肯定なんですけど、ちょっとそれについては
うんぬんみたい
たいな、ちゃんとした人がちゃんとした反論をしているんで、これはちょっと今までにない事態じゃないですか、
並びきそうですね、
はい、しかも今兄さん吉田剛のツイッター調べてますけど、それ吉田剛さんじゃないですね、
あれ
吉田剛さんは吉田光雄でやってますね、本名の、
あそうなんだ、
はい、でちゃんとこの人 の 今兄さんが間違えてた人のアカウントにもプロフィールには有名なインタビュアーと同姓同名ですが違いますって書いてありますね、本当に今兄さんはちょっと田舎のおばあちゃんレベルですよね、そういう文化的な情報 の認知が
特に語られてないかな、でも、
まあまあ、で今調べなくていいから本当に、はい、それでさっきから返答がお隣になってる方がちょっとうざいので、
はい、はい、すいません、
はい、
すいませんでした、
ちょっとごめんなさいね、あんまり僕もすいません、今井さんにイライラしすぎてリスナーの人も不快に思うと思うんであ
からさまに不快だよ ねイライラしてるよ、ね、なんか
今回はちょっと今井さんも、
うん、
まあいいや、
謝罪しろと、
はい、
すいません、
ちょっとちょっとやっぱり久しぶりなだけあって、
そうだね、噛み合わないね、
うん、噛み合わないねって俺も悪いみたいな言い方してますけど、
え俺が悪いの、
まあ、それはリスナーの人が判断することじゃないですか
本当にこの人たち仲悪いんだなと思ってるだろうね、
まあ、今井さんのお母さんなんて別にあれですからね、
何
500円でやらせてくれるワンコインババアの股から生まれた子供ですから、
ね、やめろ、本当に母親のことはバカにしないで、俺のことはバカにしてもいいけど、
今井さんのお母さんってあのほら腰骨のビキニラインのところにほくろあるでしょ、
え何それ、
あごめんごめん、あこれ言っちゃいけなかったかな、
えマジ気持ち悪いんだけどないと思うけどそんなもん知らんわ
あごめんごめん、
え、
うん、ちょっとムカついたから、
最低だね、
今まで隠してたこと言っちゃった、
身内を引き合いに出してそれとバカにするやつって本当最低だと思うよ、
じゃあ映画の話でもします、
いいよ
もうする気ないですか、
いいよ別に、
すごいしたいしたいって言ったじゃないですか今井さんも、
いいよしよう、さっさとしよう、うん